はようございます。
おはようございます。
はい、引き続きあの豚ヶ谷の維新寺の明庵さんにお話聞いていきたいと思います。前回は、まあ、あのブッダガヤというかインドでの その、日蓮宗の、活躍というかですね、活動 の、お話なんかもあったんですけども、私がその行きの飛行機の中であった日本山妙法寺の、浅井上人さんというのにもお話聞いたんですけども、この日本山妙法寺っていうお寺自体がインドにいくつもあるんですよね。
そうですね、いろんなところに南インドからデリーにもデリー道場があって、うん、法人二層さんもかなりご年配の二層さんってもう何十年もインドでインド国籍に変わられて活躍されていらっしゃる、本当に尊敬する安住さんいらっしゃいますね。
いや、まあ、素朴な質問としては、大体日本だったらば場所が変わったらお寺の名前変わりますよね。
あ、
だって日本山妙法寺っていうのが各地に結構6か所だか、
ね、ただ地名を取ってデリー道場ですとか
道場、はい、道場って言い方
ですか、道場ですとか、多分この方だったらマハラシュトラ州のお寺っていう多分地名を取ってここのっていうのは、
うちのね、東京の方はこういうふうに確か道場に書いてありますけど、いや、先ほどちらっとお話は収録外でさせてもらいましたけども、2年ぐらい前に、清水良昌宗さんがお寺チャンネルの方で YouTube で放映された確か4月8日浄土園の日、お釈迦様がおた、
4月8日は
お生まれになった日、
はい、
お生まれになった花祭りの日に、はい、お釈迦様が生まれたルンビニの、
ポニショ
ニ、ルンビニの何て言うんでしたっけ、
マヤド、
ああそうですね、そこの中継を、して、で大西上人さんがとライブ中継で良昌さんと大西上人で、まあもちろん清水良昌和尚さんは日本から出られない状態だったんで日本にいらっしゃって、ずっと大西上人さんはルンビニの方で、駐在されているということで、大西上人さんが実際にカメラを持ちながらルンビニを歩いてくれたっていう動画が上がってたんですけども、
いや、そうですね、リアルタイムで、
リアルタイム、本当にリアルタイムだったんで、いや、それも本当に両親お寺チャンネルにハマってた大きな理由で、いやーすごいなと思って、まあコロナのせいですごい大変なこともいっぱいある中で、ってこんなで、普通の一般の観光客が入れないようなところも大西上人さんだから、ルンビニのその生誕の地の施設自体、大西上人さんがいろいろとお仕事されてるみたいなんで、どんどん大丈夫です大丈夫ですってカメラで入っていかれて、普通では見られないようなところまで、そう、素晴らしい映像が
ありがたいご縁です、
まあ、そんなのもあって、でそこのお寺もだから日本山妙法寺って名前だったんで、日本山妙法寺っていうのは、まあ、ルンビニにあるんだな、まあ、国が変われば、ね、そのネパールにはあって、ね、インドにも、まあ、日本山妙法寺って同じのがありますよぐらいだったら分かるんですけど、インドの中にも何か所もあるっていうのがまずよく分かんないですね。
ブッシャリと建てられて、ラジギール、この法華経が解かれた舞台の場所なんですけど、ハール州の、ここから3時間ぐらい車で、行ったところの領事制があるところにも、大きな日本山妙法寺さんが、
明日行くんです。
あ、明日ですか。
明日、楽しみですね。明日朝早く6時に出発だっていうんで、
あそこは御来光が見れたら本当に素敵ですけどね。領事船に登る、領事船は登られるって
です、ね、分かんないです、お任せなんで、それは
タクシーに登ってほしいです。私たちはお大木をうちわ大木で叩きながらいつも頑張ってご来光を拝んでっていう感じ。
いや、だからラージキルに行くのに、だから朝6時に行って帰ってくるのは夜だよって言われてるんで、1日かかるけどもって言われて、でもって あの行くことになったんで、
楽しみですね。
そう、ここまで来てたらラージヒルだけは行かない手はないって言って、はい、いろんな人から言われて、
はい、もうセットでブッダガヤとラージヒルはセットで、まあ、ナーランダも結構、
ああそうそうそうそう、
近いので、
はい、ナーランダも言われました。あのラージキルとナーランダ大学ですよね。
はい
はいはい、あの一番最初の大学って言われてる、そこ2つは、まあ、とにかくあの行った方がいいよ山下さんって、あのいろんな人に言われてるんで、
ぜひぜひ。
でも私なんかはあのこちらに来て、それこそマハボディテンプルにあのお参り朝行って、でもって、まあ、この昼ぐらいから今あの老人ホームの方でお給ボランティアをさせてもらってなんてやってると、なんかずっとこのペースでやってたいなと思うし、あ、うん、
まあ、一度ルーティンが決まると、
そうですね、
心地よいですね。
そうなんですよ、本当そうなんですよ。だからそれで、まあ、あの連続ここ、とりあえずあの来てすぐにお腹を壊したりなんだかんだして、1日だけかな、1日だけマハボディテンプル行けなくて、で次の日にちょうど清水さんが時間が空いててくれて、だからマハボディテンプルに清水良所さんにあのご案内いただいたんですよ。だからまあ、そうそうそう、まあ、逆にだからあの日本中の方はすぐに、まあ、体調不良でもすぐ近くだったんで、まあ、ここだけはご挨拶にと思って、あの参加させていただいたんですけども、まあまあ、ここまで来たらもうよ、あの清水さんが暇な時まであの待ってよと思って、何日でも待って別にいいやと思って、あの時間2週間以上とりあえず滞在してるんだから、とにかく初回あのマハボディに行く時はせっかくだから清水さんがいらっしゃるんだから、清水さんに紹介してもらおうと思って、でも良かったことに自分の体調がちょっと良くなったところで、あの今だったらいいですよって言ってもらったんで、ここに着いてから2日後ぐらいですかね、夜中に着いて次の日に体調崩しちゃって、でその次の日の午後だったかな、その辺あたりに清水さんに連れて行っていただいて、そこからずっと毎日最低1日1回、多い時は朝と夕方もいいですよね。
あ、そうです
ね、夕方とね2回行って、でその間昼にだからこれ最近は1日おきに老人ホームに行ってるんで、そうだからね、そのペース崩したくないなと思って、1日でもなんかマハボディに途絶えちゃうのが嫌だなと思って、気持ちもあるから、いや別にラージヒルは行かなくてもいいですよみたいなことを清水さんに言ったら、いや、ぜひ行った方がいいですって言われて、ちょっと思い直して、はい、でちょうど一緒に行ってくれるって人が見つかったんで、で清水さんがなんかこう交渉してくれて、タクシー1日チャーターしてもそんなに高くない料金で行けそうなんで、じゃあせっかくそこまで言われるんだったらって言って、まあ、でもお給の方が大切だから、お給の中身じゃないと私は行かないですよって言って、わがまま言わせてもらって、で明日は行かない日なんで、今日行って明後日が最終お給のボランティア最終なんで、明日行くことになったんで、明日は残念ながらマハボディには行けないという、ちょっと残念です。
で、
まあまあその後最終日に朝まあ朝っていうか一日行けるのは行けるんですけど、まあ明後日がもう早朝だと思うんで、バラナシまでまた車で6時間だか7時間だかかかって、飛行機が12時45分だからって言ったから、相当早く4時半か5時ぐらい出なきゃダメかなとかって言ってるんで、まあ別に、うん、朝早いから車だから寝ていけばいいんだけど、まあ話どっか行っちゃいましたね。はい、まあその辺は、まあ、私のことはさておきなんですけれども、要は明庵さんがインドに来るきっかけって何なんですか？
先ほど申した日時上人 の、うん、足跡をつなぐ旅っていうのを師匠が、まあ、20年前2015年ですかね、
その前教えてもらっていいですか？
はい、
要はその日蓮宗だから普通の公務員のお宅に生まれて、まあ、確かにおばあちゃんやおじさんおばさんたちはその信仰が深かったってところまでお聞きしたんですけど、その後
あ、そ
なぜ二層三にまでなるところまで行ったのかっていうお話ですよね。
そうですね、あの多分それは住職の師匠の魅力がすごくて、あの本当にちっちゃい時からお寺に通わせていただいて、お法話がすごく楽しみだったんですけど、あの仏教ってすごく仏教の専門用語とかを使うと学者さんのような難しい内容にとっつきづらいイメージがある方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、師匠の場合は本当に小学生には小学生に、中学生には中学生のレベル、大学生には大学生っていうような形で、もう待機説法、お釈迦様がされてたように相手に合わせて寄り添った教えを説いてくださっていたので、すごく楽しみ、師匠に会えることが楽しみだったりっていうのがあったりして、もう常にこう大学、高校、どこに行こうって悩んだ時は師匠に相談させていただいたりっていう
ような。お近くのお寺だったんですか？
あの広島が実家で、うん、岡山がお寺だったので、決して遠いわけでも近いわけでもないような距離では。
でも失礼ながら高校生ぐらいだったら結構遠いんじゃないですか？
そう、
まあ、大学生とか社会人になったりとか自分で車を運転するようになったら、あの隣の県だからって言うんですけども、ね、実際に自宅からそのお寺に行くまではどのぐらいかかったの？
当時はあの高速道路が通ってなかったので、本当におばあちゃんち、まあ、おばあちゃんちが西条なんですけど、はい、そこからあの車2台で父が運転して、おじが運転して、みんなおじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃんおじいちゃんいとこ、私たち兄弟と家族がみんなで朝4時とか3時とかに出発して、4時間、5時間、6時間
そうでしょ、
はい、そう今でこそ高速道路で1時間、2時間で行けるんですけど、はいはいはいはい、当時はやっぱりすごく大変だったので、本当早朝、多分子供の時は寝ながら車の中で着いたらお寺みたいな感じ。
でもそれが嫌ではなくって、はい、あの美和さんにとってはあの楽しみだった。
そうですね、今おっしゃってたマハボディに行くのがお勤めがルーティンみたいな感じで、もう土日はお寺にみんなで
毎週行くんですか？
毎週、まあ、その行事がない時は月に2、3回、はい、2回
ぐらいかな。それはもうじゃあ一族揃って、本当に法華経の信仰の厚いあのご家庭っていうよりはもうご親族でって感じなんですね。
そうですね、ご縁があって。
なるほど。じゃあちょっと話も書き終わりですけど、一回ここで、はい、切ります。